とうございます。
Good morning。
お祈りから始めていきたいと思います。お願いします。
We're going to begin with prayer.
天におられる私たちの父なる神様、あなたの皆を賛美します。
Holy God, our Father in heaven, we praise your great and awesome name.
あなたは私たちに必要なものを豊かに備え、私たちはそれは多くのものによって支えられて生きています。
You have richly provided us with what we need, and our lives are sustained by your blessings.
しかし、最後に私たちを立たせ、この人生の一歩を踏み出す力を与えてくれるのは、あなたであり、またあなたのその御言葉であることを覚え感謝します。
Yet we also remember that it is you and your word that lifts us up and gives us the strength to take our first steps in this life, and we thank you.
聖霊様、どうぞ語る私たちの口を清め、減り下って語ることができるように助けてください。
Holy Spirit, purify our lips as we proclaim your word today, and help us to preach with humility.
また聞くお一人お一人の耳と目と心を開いてください。
And open the ears, the eyes, and the hearts of each person who is listening and receiving your message today.
そして私たちが御言葉を理解し、今日あなたが語りかけておられるそのメッセージを受け取っていくことができるように助けてください。
And help all of us to understand the scriptures and to receive the message that you are speaking to us.
お祈りしてイエス様の御名によってお祈りします。
We confess our dependence and our trust in you as we pray in the name of Jesus.
アメン。 私たちが生きている現代社会を、特にこの日本において言えば、いろんな分野での進歩とか発達があるおかげで、本当にたくさんのものに支えられて、助けられて、そして快適な日々を送られているかと思います。
Especially here in Japan, the modern society in which we live is supported by many advances and development in various fields, making it possible for us to lead a very comfortable lifestyle every day.
でもそういった生活にあまりにもこう慣れすぎてしまうと、だって与えられているものがもう当たり前のように思ってこう十分感謝することがなくなってしまうなんてことがあるかと思います。
But when we become too accustomed to this lifestyle, however, we tend to take these blessings and these conveniences for granted. We fail to really fully appreciate them.
そうやって私たちがこう毎日の暮らしの中で当たり前としてしまっているものの一つに食べ物があるかと思います。
For most of us, one of the things that we take for granted daily is the food that we eat.
スーパーに行けば、お金さえ払えば、私たちはそれらを簡単に手に入れることができます。
If we go to the grocery store, we can find large variety of foods, and as long as we pay for them, we can easily have them.
最近の子供は、魚の切り身がそのまま海を泳いでるって思ってる子がいるなってことも聞いたことがあります。
I recently heard that some kids today,think that the fish that swim in the sea look like the fillets that you can buy in the store.
まあこう魚を海に出て取って漁をして、したりまた家畜をね育ててそれをさばいてそして小分けにしてスーパーに並べるまでのこの過程を見る機会がほとんどないので、まあ、スーパーに置かれている魚の切り身と海で泳いでいる魚または鶏肉と鶏豚肉と豚、牛肉と牛といったこう肉と家畜をリンクするのがまあ難しくなっているわけです。
Since we rarely have a chance to see the process of catching the fish from the sea or raising livestock on the farms and then skinning them, butchering them into pieces and then putting them on the shelves in the supermarket, it is challenging to link the fish fillets or the packages of meat that we see withthe fish swimming in the sea, or the meat that we buy in the store, like the chickens, the pigs, and the cows that are walking around on the farms.
最近の子供はと言いましたが、果たしてここにいる私たちはどれぐらいリンクできているでしょうか?
And though I said it was some kids today, how mindful are all of us adults as well as we pick up that package of meat or a fish.
最近の真ん中の好物の一つにミートソーススパゲッティがあります。
Recently, one of Hiro's daughters Monica's favorite things to eat is spaghetti with meat sauce.
スーパーで食材を買ってきて、ミートソースを大量に作っちゃえば、あとはもうパスタ茹でれば、多くの人に振る舞うこともできるし、何回かね、何食か食べられる、割とまあお手軽なメニューかと思います。
It's simple, right? Any of us can make something like spaghetti with meat sauce to feed a bunch of people. We just go to the store, we buy a bag or a jar of meat sauce, and we open it up, and we heat it, and then we just boil some pasta. The end. We're done, right? We've got a whole meal for people.
でもそれを全部一から自分で揃えて作るとなると話は別です。
But it would be a different story if we had to prepare every single thing from scratch by ourselves.
野菜とか小麦をもう年月をかけて育てて収穫する必要があります。
Imagine if we had to grow and harvest the vegetables and the wheat.
お肉も何年もかけて家畜を育てて、それを殺して、さばいて、処理して、しかもミートソースだったら細かくひき肉にしなければいけません。
And for the meat, if we had to spend years raising the livestock and killing it and processing it and then mincing it into small pieces?
そういうにこう味付けをする調味料もなんて言い始めたら本当にキリがありません。
Then think about the gardening of spices and making salt. The list is endless, right?
そう考えるとミートソーススパゲッティを食べるためには本来は本当に多くの時間と労力がかかるわけです。
So if we really think about it, something as simple as spaghetti with meat sauce actually takes quite a bit of time and effort on the front end that we don't even think about, we don't even see.
こう言われればわかるし、頭ではわかってるけど、正直あんまりピンときていない。自分は恥ずかしながら普段ほとんどそういったことを深く考えないで当たり前のものとして生活してしまっています。皆さんはいかがでしょうか?
And even saying it, you know, I understand it, I know it, but honestly, it doesn't really sink in on a daily basis, the impact of, to be more conscious of all the effort that it takes. I still take it for granted every day.How about the rest of you?
まあそれと同じようにというか分かんないですけど、同じように私たちが霊的な歩みをする中で分かっているようであまりピンときていない、あまりリンクできていないものに神様の清さというものがあるかと思います。
In the same way, I think we could say that in our daily walk of faith, that even though we have this idea about God's holiness, we don't really...understand it or appreciate it. It does not make the impact on our hearts and on our lives in the way that it should.
まあこの神様の清さというものについては、今回のこの神の日シリーズの第1回と第3回のメッセージの中でも何回か触れてきました。
Right now we're going through this Old Testament series, The Fire of God, and we've been preaching a lot about the holiness of God, especially in the first and the third messages.
2月の最初のメッセージの中では神様は全宇宙を創造されそしてこんなにも美しさと命にあふれた世界を作ることができるお方であって他のもの他の全ての被造物とは全く違う唯一無二の存在であるこれが神が清いということの意味だということがありとありました
In the first message that we had at the beginning of last month, we taught that God is holy because God is the creative force of the universe, the one and the only being with the power to make a world full of beauty and full of life.
まあちょっと別の言い方をすると、神様ご自身だったり、神様のご性質に預かるものとそうでないものを区別することが清いとか聖っていう言葉の意味になります。
In other words, the meaning of the word holy or to be sanctified is to distinguish between what's of God, what's of God's character, and that which is not.
また同じメッセージの中で神様の清さは素晴らしいものであると同時に危 険なものでもあると言っていました。それがあまりにも素晴らしいので汚れたものはすべて神様の清さには耐えることができず滅んでしまうからです。
And in that same message we taught that it's not only God's holiness that's awesome but also that God's holiness is actually dangerous in a sense because it's so good that nothing impure can withstand his holiness。
この神様ご自身の清さについてまた罪深い人間がその神様とどうすれば一緒にいられるのか共にあることができるのか神様はモーセを通してイスラエルの民に教えておられました。それが旧約聖書のレビ記に記されています。
And it was through Moses that God chose to teach his people about his holiness aboutHow a humanity, though sinful, can dwell in a relationship with a holy God. And this is written about in the third book of the Old Testament, the book of Leviticus. Let's look at that passage, a few passages together from Leviticus.
レビ記の9章7から10節になります。
First in chapter 9, verses 7 through 10.
モーセはアロンに祭壇に近づきなさい。あなたの罪の清めの捧げ物と全焼の捧げ物を捧げ、あなた自身のため、またこの民のためになだめを行いなさい。また民の捧げ物を捧げ、主が命じられた通りに彼らのためになだめを行いなさい。そこでアロンは祭壇に近づき、自分のための罪の清めの捧げ物である子牛をほふった。アロンの子らがその血を彼に差し出すと、アロンは指をその血に浸し、祭壇の四隅の角に塗った。彼はその血を祭壇の土台に注いだ。それから罪の清めの捧げ物から、脂肪と腎臓と肝臓の醤油を祭壇の上で焼いて煙にした。主がモーセに命じられた通りである。
Leviticus chapter 9 verses 7 through 10. Moses said to Aaron, Approach the altar and present your purification offering and burnt offering. Do this first to cover the impurity of your own life so that you will be fit to cover the impurity of all the people. Then present the offering of the people so that the impurity of their lives may be covered. Do exactly as the Eternal has commanded.So Aaron approached the altar, slaughtered the calf as the purification offering for himself. Aaron's sons held the blood out to him, and Aaron dipped his finger in the blood and spread it on the four horns of the altar. Then he poured the remaining blood around the base of the altar. After this, he removed the fat, the kidneys, and the lobe of the liver.Of the purification offering and offered them as smoke on the altar, exactly as the Eternal had commanded Moses.
旧約聖書のレビ記にはこのようなさまざまな規則、規定がこと細かに書かれていて、特に生贄に関してはこのように先ほど読んだように生々しくある種残酷とも言えるような描写が繰り返し出てきます。
The book of Leviticus is full of very detailed rules and regulations, especially regarding sacrifices, which are repeatedly described, sometimes in very graphic and occasionally somewhat shocking in the way that they're explained.
しかし神様はそれを通してイスラエルの民、そして今現代を生きる私たちに対して次のことを教えてくれています。
However, through it,God teaches the following things to Israel as well as to us living today.
罪ある人間と清い神様は本来は相入れない存在である。故にその人間が神様と共にあるためには神様が定められる規定に従って儀式的に清いものとされる必要がある。
One of those things is that a sinful humanityAnd a holy God are inherently incompatible. Therefore, in order for humans to be with God, it's necessary to become ritually made holy, according to the rules laid out by the Lord God.
そして私たち人間が神様の前に聖とされる、清いとされるためには動物の血を流す、つまり命の犠牲を必要とする。私たち人間の罪というのはそれほど重いものであり、深刻に捉えなければいけないものなんです。
And another thing is that in order for us humans to become holy before God, there must be the shedding of blood. In other words, sacrifice of a life, giving up of a life is necessary. That's how serious our sins are and how seriously they must be taken.
まあ、新約の時代、現代を生きる私たちにはこの旧約聖書の時代のような生贄の習慣はありません。ね、その必要がなくなったからです。
And for all of us who are living now in the New Covenant, the New Testament era, we don't have this practice of animal sacrifice, and we no longer need to do so.
しかしそれゆえに私たちは自分の罪の重さとか神様の清さ、そしてその間の隔たり、ギャップがどれほど大きなものかということにこう疎くなってしまっているのは、まあ、事実としてあるかと思います。
But perhaps partially because of that,We've also lost touch with the weight of our sin and with the greatness of God's immense holiness and how big the gap is between our sin and God's holiness.
先ほどのレビ記の9章、ね、あの後目的に応じて一通り生贄を捧げた後、22節から24節にはこうあります。こうしてアロンは民に向かって両手を上げ、彼らを祝福し、罪の清めの捧げ物、全焼の捧げ物、交わりの生贄を捧げ終えて壇から降りてきた。モーセとアロンは会見の天幕に入り、神様とこう、まあ、見える天幕に入り、そこから出てきて民を祝福した。すると主の栄光が民全体に現れ、火が主の前から出てきて祭壇の上の全焼の捧げ物と脂肪を焼き尽くした。民は皆これを見て喜びひれ伏した。
So then after making a series of offerings according to God's purposes and regulations in chapter 9, we find this in verses 20 to 24. Then Aaron raised his hands in the direction of the people and he blessed them. After he had completed the sacrifices for the purification offering, burnt offering, and peace offerings, he descended from the altar. Moses and Aaron entered the congregation tent, or also called the tent of meeting, where they would go and meet with God face to face. And when they returned, they blessed the people, and the Eternal One's glory appeared to all the people. Then flames erupted from the presence of the Eternal One and devoured the burnt offering and all the fat on the altar. At the sight of this, everyone cried out and fell on their faces.
こうある種神様に認められて勝因が押されるような出来事です。このようにして晴れてイスラエルの民は神様の御前に出られるようになるわけです。
So in a sense then, this is the event that is recognized and sealed by God himself. And by it, the people of Israel are now cleared and permitted then to come into the presence of the Lord our God.
しかしこれとは対照的にその数後の10章1節から2節にはこんな出来事があります。
But then in contrast to that, however, immediately following this event,We find this following incident in Leviticus chapter 10, verses 1 and 2.
さて、アロンの子ナダブとアビフはそれぞれ自分の火皿を取り、中に火を入れ、上に香を持って、主が彼らに命じたものではない異なる火を主の前に捧げた。すると火が主の前から出てきて彼らを焼き尽くした。それで彼らは主の前で死んだ。
Nadab and Abihu, two of Aaron's sons, took censers and filled them with embers. Then they put the incense on top of the fire and presented it to the Eternal One. This was a strange and unauthorized fire that the Eternal One did not command them. Flames erupted from before the Eternal and burned up Nadab and Abihu. They both died in the presence of the Eternal One.
主が定めた規定に従って清められないまま自分のやり方で主の御前に出るなら、このように滅ぼされてしまいます。
If you go before the Lord God in your own way, in His presence, without being sanctified according to the regulations that God has set, you will be destroyed in this way.
神様の清さっていうのは素晴らしいものである一方で、清いとされていないものに対しては滅びをもたらす危険さがあるということを、ここではっきりと神様は教えておられます。
So while God's holiness is entirely and completely good, it also teaches us that there is truly a danger of bringing destruction to those who are not sanctified, who are not made holy in the way that God intends and purposes and instructs.
さて、今日の聖書箇所であるイザヤ書の6章に移ります。
So now let's look at today's passage that we just read from Isaiah chapter 6.
1節から4節。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた御座についておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上の方に立っていた。彼らにはそれぞれ6つの翼があり、2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでいて、互いにこう呼び交わしていた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺らぎ、宮は煙で満たされた。
The same year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a grand throne way up high with a flowing cape that filled the whole temple. Light, bright, flaming creatures called the Seraphim waited on him. Each had 6 wings, 2 covering its face, 2 covering its feet, and 2 for flying. Like some fiery choir, they would call back and forth, continually declaring, Holy, holy, holy is the Eternal, the commander of heavenly armies. The whole earth is filled with His glorious presence. They were so loud that the door frames shook, and the holy house, the temple, kept filling with smoke.
神殿で突然神の幻を見たイザヤは恐れおののきたまらず、このように罪の告白をします。5節。ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだ。
So Isaiah has a prophetic vision of God in the temple, and he's so in awe that he can't help but to confess his sinfulness in God's presence. He says, I exclaimed, I am in so much trouble, I am ruined. I'm just a human being, fallible and stammering. My lips are encrusted with filth, and I live among a people just like me. But here I am, and I've seen with my very own eyes none other than the King, the Eternal Commander of Heavenly Armies.
イザヤはおそらく、先ほど読んだレビ記の10章の出来事をよく知っていたし、レビ記や他の書物を通して、また実際のこの生贄の収穫というものを通して、神様の清さというものがどれほど素晴らしく、またどれほど危険なものであるのかということをよく知っていたんだと思います。
I think Isaiah is most likely aware of the events that happened earlier in history that we just read with Nadab and Abihu that are recorded in Leviticus 10. And through Leviticus and through other books, as well as through the practices of the sacrificial system, he was well aware of how God's holiness is both wonderful and dangerous.
このイザヤ書6章の1節の始めには、ウジヤ王が死んだ年にとあります。これは紀元前740年頃だと言われています。
And we even have a hint of that in today's passage in verse 1, because it begins in verse 1 in the same year that King Uzziah died, which is said to be about BC 740.
サウル王、 ダビデ王、ソロモン王と三代続いたイスラエルの王国がその後北のイスラエル王国と南のユダ王国に分裂します。ウジヤ王の死はその南北の分裂からだいたい200年くらい経った後の出来事になります。
The kingdom of Israel that has lasted three generations through the reigns of King Saul, King David and King Solomon is then divided into two. There's the northern kingdom that is still called Israel and then the southern kingdom called Judah. And King Uzziah's death occurs about 200 years after that division into two kingdoms.
このウジヤ王というのは南北に分かれた南のユダ王国の優れた王様でした。良い王様でした。神様に従順で長年にわたって国を治め、その王国も栄えていました。
And this King Uzziah is a king of the southern kingdom of Judah. And he was actually a really well respected, known as a good king. That he had been obedient to God up until this point, and that his kingdom had prospered as he ruled for many years.
しかし、その一方で、この民、国民は、その多くは神様から離れていたといいます。また晩年はウジヤ王自身も王様でありながら祭司になろうとするのですが、これは神の律法に反することだったので、ウジヤ王はその後重い皮膚病を患って命を落としてしまうことになります。
However, even though he was faithful and obedient, many of the people that he ruled in Judah rejected God and they were separated from him. And then late into his reign, Uzziah himself succumbsto disobedience because he tries to make himself a priest of God even though he was the king and he knew that that was against God's law. So he suffered from a serious skin disease and died because of it.
で、この時代、ね、もう一個の北のイスラエル王国もウジヤを治めていた南のユダ王国と同じように神様から離れて堕落していました。
And at the same time, just like the southern kingdom, the northern kingdom of Israel has also fallen away. They've stepped away from God.
イザヤはそんな堕落していた神の民に預言者として使わされていたのです。そして実はこの一つ前、イザヤ書の一つ前、6章の一つ前、5章の後半では、この両方の国、南北両方の国に対して6回も災いだって言って厳しく非難していたんです。
And this prophet Isaiah is called into prophetic ministry and sent to God's fallen people, the people that have stepped away from God. In fact, in the later half of chapter 5, the chapter just before today's passage, Isaiah harshly condemns both of the kingdoms 6 times. And he repeatedly says this, Woe to you.
もちろんこれはイザヤを通して語られた神の言葉です。
And of course, it's a prophetic message that is the word of God that is spoken through Isaiah to the people.
しかし事実、語ったのはイザヤでした。
But it was in fact Isaiah who is chosen to be the messenger, the deliverer of that word.
北のイスラエル王国、南のユダ王国の民を神から離れて堕落するお前たちは災いだ。そうやって厳しく非難する言葉を語っていたイザヤが、続く6章では災いなのはこの私ですと言わざるを得ない体験をするわけです。
And one of the most important points we want you to get from this is that same prophet who says in chapter 5, Woe to you who have fallen away from God, people of the northern kingdom of Israel, the southern kingdom of Judea, is the same man who then is forced to face his own sinfulness in God's presence. And he says in response to being in God's holy presence in chapter 6,Woe is me.
神様の圧倒的な清さと栄光の凄まじさを目の当たりにして、自分自身の罪の深さ、そして自分と神様の間にある絶望的な隔たりを思い知らされて、イザヤはこのように言っていました。 ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。
And as Isaiah is confronted with the overwhelming holiness and glory of God, he's also reminded of the depth of his own sinfulness and the hopeless gap between himself and God. And that's why he exclaims this in verse 5. I am in so much trouble. I'm ruined. I'm just a human being, fallible and stammering. My lips, they're encrusted with filth, and I live among a people just like me. But here I am, and I've seen with my very own eyes none other than the King, the eternal commander of heavenly armies.
特にこの時、イザヤは汚れているのが自分の唇であると言っています。
In particular, Isaiah exclaims at the time that his lips, that his mouth is unclean, that it's sinful.
予言を行うのは言葉によって、つまり自分の口によってです。
Because a prophecy is revealed by word, a spoken word from a person's mouth, from their lips.
予言者にとって重要なその口が汚れている。それはイザヤが自分は主に仕える預言者として全くふさわしくないと心砕かれ、へりくだらされている印でもあるのです。
Isaiah's mouth, which is so important for the work of a prophet, he says is unclean. It's an expression that demonstrates how Isaiah is both heartbroken and humbled by his sinfulness.And says that he is unfit to serve as a prophet of the Lord God.
その時です。不思議な出来事が起こります。
And it's then and there that something amazing and unusual happens.
6節から7節。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできた。その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。
Isaiah chapter 6 verses 6 and 7. Then one of the flaming creatures flew to me, holding a hot red ember from which it had taken from God's table, the temple altar, with a pair of tongs. The creature held it to my lips and said to me, Look, with the touch of this burning ember on your lips, your guilt is turned away. All your faults and wrongdoings are forgiven.
このままでは私は滅んでしまうと恐れおののいていたイザヤをなんと神様が清められた。
So this man Isaiah who exclaims, Woe is me, I'm going to perish as I am. God responds to that by making him holy, by sanctifying him.
レビ記をちょっと思い出してみてください。祭壇というのは清めのための動物のこの生贄を神様に捧げるところです。
Let's remember again. Let's go back to the book of Leviticus. The altar is the place where animal sacrifices are offered to God for sanctification.
そして神様は天から火を下し、その祭壇の上に正しく捧げられていた生贄を焼き尽くすことでイスラエルの民を聖別されました。つまり清いとされました。
It's God Himself who sanctifies His people by sending down fire from heaven to consume the sacrifices on the altar. In other words, it's God. It is the work and act of God alone who makes His people holy.
このイザヤ書の6章の場面でも同じです。その祭壇から燃え盛る炭を取ってイザヤに、それもイザヤの口に触れさせることでイザヤを清めてくださった。つまり主の御前にあっても滅ぶことのないようにしてくださったんです。
And the same thing is happening here. God makes Isaiah whole. He sanctifies and purifies him by taking a fiery coal from his altar and touching it to Isaiah's mouth. In other words, God makes sure that Isaiah will not perish in his presence.
死を目にしたイザヤは本来滅ぼされるはずでした。つまり死んでもおかしくなかった。
God, Isaiah, who saw the Lord God is supposed to be destroyed for doing so. And he could have and should have died.
それはイザヤの力ではどうすることもできない絶望的な状況でした。
It's a hopeless situation beyond Isaiah's power or his own ability to fix it.
しかし、イザヤの命が取り去られることはなく、むしろ生かされたのです。
But Isaiah's life is not taken away. It's not destroyed. Rather, he's kept alive.
滅ぼされるはずのものだったのに、滅ぼされることがなく、むしろ命が与えられた。この時、イザヤは神の憐れみと恵みに包み込まれたんです。
Isaiah was supposed to be destroyed, but instead, he's given life. In this very moment, Isaiah is enveloped. He's covered by God's mercy and grace.
この時イザヤが主の憐れみと恵みに包まれたのには大きな意味がありました。
It's significant that Isaiah is surrounded at this very time by God's mercy, by His grace.
なぜならこの後イザヤは大変な召しに使わされることになるからです。
Because immediately following this moment, Isaiah is going to be sent with a great calling from God.
神の民はこの時もまたこの後も長い間神様から離れて、その心は固くななままでした。
God's people had been separated from him both at this time and even a long time afterward, and their hearts had remained stubborn to him.
そんな時にあって、神様はイザヤにその民に向かって語り続けようと命じられたのです。
So the Lord God commands Isaiah to keep speaking to his people.
そしていくら語り続けたとしてもその言葉に耳を傾け応答するものが出てくることはないだろう。そんな聞く耳のない民にそれでも主の言葉を語り続けようという召しがイザヤには与えられるんです。これってすごく大変なことです。
He declares that no matter how much God continues to speak his word to them, nobody is listening.Nobody's responding. And yet Isaiah is called to continue to speak the word of the Lord to a people who don't have ears to hear. That is a hard thing to do, isn't it?
でもそういうこと、そういう働きって私たちの生活の中にも実はよくあることじゃないかと思います。
But that work, that call, is actually pretty common in our lives too, isn't it?
自分がしている働きに対する成果が全く見えなくて、何の影響も何の変化も与えていないように感じてしまったり、もはやなんでその働きをやっているのかが分からなくなったりするなんてことを皆さんも経験されているのではないでしょうか。
We can often feel ourselves that we're not making an impact, that there's no change, because we can't see the resultsof our work that we're trying to do as we live for God. It's easy to begin to wonder and ask ourselves, why are we even doing what we continue to do, right?
そしてそういったことが続くと、だんだん疑問が膨れ上がってきたり、いつも怒りや苛立ちに支配されるようになったり、または期待通りにいかなくて、がっかりして、もう途中で諦めて、投げ出したくなってしまったりします。
And as we keep on going, as time passes, we even begin to start having doubts. Or we even become angry and frustrated all the time, feeling disappointed that things aren't working out or going as we expected and hoped, as we feel we just want to give up and get out.
でも特に神の召しに従ってする私たちの働きにおいては、そういう働きこそ重要なものだったりします。
However, especially in the case where we are responding obediently to God's call, the work we do is so important regardless of all of that.
そしてそういう働きをする上でとても重要になるのが、主の憐れみと恵みに包まれるということなんです。
Beloved, this is important. In continuing that work,It is so important to be surrounded and covered by the Lord God's mercy and grace.
私たちが主に仕えるのは主の深い愛に触れて心が燃やされて主への応答としてするものです。
We serve the Lord God as a response not to the other people but to God's deep love for us which makes our hearts burn。
なので主の憐れみと恵みから離れて私たちが何やかをしようとするなら良い実を結ばせることは極めて難しくなってしまいます。
So if we try to do something apart from His mercy and grace, it's almost impossible to bear good fruit in that situation。
さて私たちにもこのイザヤと重なる部分がたくさんあります。
Now our lives and our stories very much connects with the prophet Isaiah's。
あの時のイザヤのように、私たちもかつて神様の御前に出れば滅ぼされてしまう。神様の清さには耐えることができない汚れたものでした。
Just like Isaiah's situation condition in this passage, we too were vile in our sin, unable to endure the incredible holiness of God, and likely we would have and should have been destroyed if we came into the presence of God.
しかし神の子羊であられるイエス様が私たちの罪のための生贄として十字架にかかり血を流されその命を捧げてくださったおかげで今私たちはそのイエス様を信じる私たちは清いものとされもう一度神様との関係が与えられているわけです。
But because of Jesus the Lamb of God who sacrificed his life on the cross and shed his blood as an atonement for our sinsWe who believe in Jesus are now made holy, and we have a restored relationship with God, our Creator and Father, once again.
でもそれっていうのは私たちの中から罪がすっかりなくなったわけでも、私たちが罪を全く犯さなくなったわけでもありません。
It doesn't mean that sin is completely gone from us yet, or that we don't struggle with sin ever.
私たちは今もそしてこれからも数え切れないほど罪を犯し続けてしまう本当に汚れた罪深いものです。
We are and we will continue to be unclean and sinful and wrestling with committing sin。
でもそれほど罪深いものであるにもかかわらず御子イエス様の十字架によって私たちは清いとされている。
But even though we are such sinful people, we are made holy because of the cross of Christ, Jesus, the Son of God.
そして神様との関係が回復させられ、神の国に入れられ、今や永遠の命が与えられています。私たちもまたイエス様にあって主の憐れみと恵みの中に中で包み込まれているわけです。
And our relationship with God has been restored. We've been welcomed into the kingdom of God, and now we've been given eternal life. We too are now in Jesus, surrounded and covered by His mercy and grace.
あの時、イザヤに問いかけられたように、神様は今日私たちにも問いかけておられます。誰を私は使わそう。誰が我々のために行くだろうか。
Just as the Lord God asked Isaiah in the temple that day, God is also asking us right here and now, whom shall I send? Who will go for us?
私たちの信仰の旅は聖書の言葉、または教会の交わり、または人生で起こるいろんな出来事を通して神様がどれほど清いお方であられるのかということをより深く知っていく旅です。
Our journey of faith made possible through the word of God and scripture, through fellowship in the church and through the events in our lives is a journey of coming to know and experience more deeply the incredible holiness of our God。
そしてそれに伴って自分がいかに汚れたもので罪深いものであるのかを思い知らされて心砕かれていく旅でもあります。
And it's also a journey which we come face to face with how utterly sinful and unclean and unworthy we really are.
でもその両方を通して私たちと神様の間にあるその途方もない隔たりを埋めてくださったイエス様の十字架とその御業に表された神様の圧倒的な愛を発見し続けまた受け取り続けていくのです。
But through both we discover and receive the gift of the cross of Jesus who bridges that massive gap between us and God, and we also discover and receive God's overwhelming love expressed through the work of the cross of Christ.
そのようにして私たちはイザヤのようにここに私がおります、私を使わせてくださいと応答するものへと変えられていきたいと。
And so in this way we're transformed so that we can respond the same as Isaiah in this way and say this: Here I am, send me.
それは私たちが主の召しにふさわしいものであるからでも特別な能力や資格があるからでもありません。
It's not because we're worthy of God's call, nor because we have any special ability or qualification.
ただただ主の憐れみと恵みに包まれているからだ。
It's only because we are surrounded and covered by the Lord God's mercy and grace.
お祈りしましょう。
Let's pray.
主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が御前に立てるでしょう。しかし、あなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。詩篇130編3節から4節。
Psalm 130, verses 3 and 4. Lord, if you had kept a record of our sins, who, O Lord, could ever survive? But you offer forgiveness that we might learn to fear you.
神様、あなたは他のものとは全く違う唯一無二の聖なるお方です。
God, different from all others, you are the one and the only holy God.
一方で私たちはあなたのその完全な清さを前にしては立ち得ることができない罪深く汚れたものです。
On the other hand, we are sinful and unclean, unable to stand in your presence before your incredible holiness.
とかかわらず私たちはあなたのその清さについて深く考えることをせず、またその清さがどれほどのものなのかを正しく理解することもできず、あなたと共に生きることができるという驚くべき事実を当たり前のものとして軽んじてしまっています。
We confess that we do not properly consider deeply about your holiness. We don't properly understand how much it means, and we often take for granted the amazing fact that we can dwell and we can live with you and be in your presence.
聖なる神様、あなたの清さがどれほどのものなのかを私たちが知るとき、高ぶる私たちの心を砕いて、へりくだらせ、あなたを正しく恐れ敬うことができるよう助けてください。
Holy God, when we know how much your holiness means to us, help us by breaking our prideful minds and our prideful hearts, and humble us so that we can rightly fear you and honor you.
そしてイエス様にあって私たちを許してくださるあなたのその憐れみと恵みの深さを私たちがもっと味わい、それらに包まれながら今週も主に仕え、主の召しに応答していくことができるようにどうぞ助けてください。
And Lord, help us to taste the goodness of your mercy and experience the depth of your grace by our forgiveness in and through JesusAnd then help us to be surrounded and covered by your mercy and grace as we respond to your call this week in service to you.
イエス様の御名によってお祈りします。
In the name of Jesus, we pray these things.
Amen.
Amen.